ただいま私たちは御前に頭を垂れております。どうぞ心を開き、あなたが今日も生ける真実な豊かな温かいあなたの御言葉をお与えくださいますように、それによって慰められ力づけられ、今まで分からなかったところが分かり、理解することができ、喜びと感謝に満たされますようにお願いをいたします。天を仰いで御国を目指して今日も歩めるように導いてください。この礼拝に集うことができなかった兄弟姉妹たちもたくさんおられますけれども、お一人お一人に主が共にいてくださいまして、私たちと共々に等しい御言葉の恵みに預からせてくださいますように願いをいたします。全世界のキリストを信じる者たちに祝福をお与えください。飢餓、貧困、あるいは戦争、そのようなさまざまな困難の中にありますキリストの教会を今日も守りくださいますように、イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
聖書はヨハネによる福音書第1章43節から51節までを朗読いたします。新約聖書の165ページです。新約聖書の165ページ、ヨハネによる福音書の第1章43節から51節まで朗読をいたします。その翌日、イエスはガリラへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でジョセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルがどうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので、信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。ヨハネ福音書は文字で記されていることだけではなくて、その文字の間、行間とでも言いましょうか、それを読む必要のある福音書、つまり私たちがいろいろと推測したり、あるいは想像したりする必要のある福音書だということをこの前申し上げました。ここもそうであります。少し話はそれますが、私の恩師、信仰教会の田中剛治牧師に愚問を私は何度もお話ししたことがありますが、先生どうしたら説教は良くなりましょうかと、このように話をしましたら、行間を読みなさい、こういうようなアドバイスを受けたことがあります。で、私は神学生の時代に田中剛治先生の説教を は田中剛治といってももうほとんど知らない方ばかりですけども、日本キリスト会館教会きっての名説教家です。テープが少し残っておりますので、そのテープをお聞きくださると、あ、本当に素晴らしい説教をなさった牧師だということを分かっていただけると思います。でけれども、私はそのテープに残っていない説教が大変心打たれた説教でありました。それは新国教会の友拝で田中剛先生がヨハネ福音書を公開説教なさってまいりました。で、先生の説教は、朝の礼拝はこのように私のようにきちんとした原稿を持って説教なさるんですけども、夕拝の説教はちっちゃな紙1枚だけでした。メモ用紙1枚持って講壇に上がられました。で、そしてその信号教会の人たちはなぜか知りませんが、夕拝の説教は全然テープに取っておりません。ですからもう聞く機会も全然ないのですけども、しかし私はヨハネの福音書の説教は一番心を打たれ、そして一番良かったと思っています。なぜだろうかと思うんですけども、説教は先生は小さなメモだけだったんですけども、聖書の行間を自由に読まれていたんだと思います。聖書の言葉をただ解説するだけではなくて、言葉と言葉の間にある深い意味を一つ一つ解き明かしてくださったので、それを聞いている私自身、ああ本当に聖書っていうのは面白いな、神の言葉はこういうふうに読まなければいけないんだということを教えられたわけであります。で、またそれから50年近く経って、今40年ほど経って、ヨハネ福音書、私自身が説教しながらとっても足元に及ばないなと思いながら語っております。だけれども、今日また行間を何とか語ってみたいと思っております。で、まずそのことを念頭に置きながら、イエス様がフィリポを弟子としてお招きになったところを見たいと思います。もう一つはナタナエルです。イエスキリストはガリラへ行こうとなさったと書いてありますが、洗礼者ヨハネから洗礼を受けて、そしてガリラヤに戻るというのは目的がありました。それは他の福音書、マタイあるいはマルコに記されていることでありますけれども、キリストはしばらくの間アラノで試練を受けられるんですけれども、その後ガリラヤに行かれて、神の国は近づいた、福音を信ぜよと伝道活動を始められます。いわゆる公的生涯の始まりと言われているものです。要するに福音を伝道するために伝道者として働きを始められたということです。これがガリラへ行こうとした時という言葉の中に含まれております。ここからイエスキリストはガリラヤで福音宣教を開始されます。その時にフィリッポに出会って、私に従いなさいとおっしゃった、これは私の弟子になれという意味です。最初の弟子が誰であるか、これは35節から42節のところでですね、ペテロ、それからアンデレ兄弟ともう一人の名前が知られない弟子、私はこれはこの福音書の記者ヨハネではないだろうかと推測しておりますけれども、その3人とのキリストとの会話が記されております。でけれどもですね、ペトロとアンデレは、それはマルコによる福音書、あるいはルカによる福音書で、マタイにもそうですけども、ガリラヤ湖でイエス、彼らが網を売って魚を取っている時にキリストがやって来られて、 私に従いなさい、人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃって、そしてペテロとアンデレは網を捨ててキリストに従ったと書かれてありまして、その時に彼らは正式に弟子になったと考えることもあながち間違いではないだろうと思います。ちなみにその時にゼベダイの子ヤコブとヨハネも弟子になりました。となるとフィリポはアンデレやペテロよりも先にキリストの弟子になって、キリストについていった、あるいはキリストと行動を共にして一緒に働きに参加した弟子ということになりませんでしょうか。正確なことは分かりませんけれども、そう解釈しますと、ペテロ、フィリポがイエス・キリストの第一番目の最初の弟子、最初の弟子となる光栄に預かった人物だということに推測できるのではないでしょうか。ところがこのフィリポのことでありますけれども、3つの他の福音書の中ではフィリポは実は名前しか出てまいりません。マタイによる福音書10章の3節というところに12人の弟子が選ばれて、そのリストが記されております。そこにフィリッポという名前とバルトロマイという名前が並べられて置かれているだけでして、それ以外には3つの福音書には出てまいりません。ヨハネの福音書にはあと3箇所出てくるのですけれども、6章の1節から15節、12章の20から22、14の8から9、この3回なのですけれども、6章の1節から15、12の20から22、14の8から9。しかしこの3回の箇所でフィリポはあんまり芳しい働きをしてはおりません。最後の14章の8節から9節のところでは、フィリポはイエス・キリストにこのように言いました。主よ、私たちに道筋をお示しください、そうすれば満足できます。つまり父なる神様を見たら私たちは納得しますと言ったんですね。それに対してイエス・キリストはこのようにおっしゃっておられます。ヨハネの福音書の14章の9節なんですけれども、フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。でこの箇所から、このお叱りを受けている箇所から、ある仲介者はフィリポというのは知的に少し遅れている人物だったのではないだろうか、こういう極端な解釈をする仲介者もいるのだそうですけれども、まあ、そこまで言わなくても、少なくともこのフィリポという人物はすぐに頭の回転が速く働き、あるいは活発に何でも、もう先々にイエス・キリストの言葉に先立って行動することのできるような悟い人物ではなかったようであります。言い換えれば、このフィリポという人物は平平凡凡、あんまり世の中でも目立った人物ではなかったのではないか、こういう推測をすることは可能ではないかと思います。イエス・キリストの御言葉を何度何度も聞きながらまた悟らない、イエス・キリストが大いなる奇跡を行われてもあんまりピンと来ていない、でこういうどちらかというと鈍感な信仰の持ち主。ところがイエス・キリストは そういうフィリッポのことをよくご存知であって、そして彼をひょっとしたら第一番目の最初の弟子になさったのではないだろうか。私たちはキリストの弟子となる、あるいは信者となる場合にいろんな条件を挙げます。これこれしかじか私はですね、長い間教会生活はしておりません、聖書を読んだって私はあまりよく理解できません、人付き合いはあるので教会員との付き合いも少なくがございますとか、なんとかんとかいろんな理由を挙げて、私はキリストの弟子としてはふさわしくありません、もっと収容してもう少ししたら弟子となる決心をするかもしれません。ですからそれまでは教会員になることはちょっと遠慮いたしますと、私のわからんとかいっぱいありますから、もう少し待ってくださいなどと言って言い訳をしたり、あるいは何とか理由を挙げてキリストの弟子になることを拒むのですけれども、イエス・キリストが弟子にしようとする条件は、頭がいいとか悟りとか行動が早いとか、あるいは長い間教会生活をしたとか、あるいは何とかかんとかこんというようなですね、条件を挙げて選ばれたわけではないのではないか。もしフィリポという人物が最初の弟子、まあ、そうでなくても1番目か2番目か3番目の弟子であるとしたら、イエス・キリストが弟子とする基準は、私たちが基準としているような、そういうものとは違うものだということにはなりませんでしょうか。フィリポが最初の弟子であった、それなのに何年かかってもキリストのことが分かっていないとキリストを嘆かせたその人物がキリストの最初の弟子であった、一番最初にキリストの弟子になった、これは注目すべきと言ったらおかしいでしょうか。興味深い行間を読むとこういうふうになってくるんではないかと思うんですね。フィリポはベトサイダの町の出身で、ペトロやアンデレと同じ出身地であり、彼らとは知り合いでありました。そのフィリポがナタナエルに出会ったと記されております。ナタネルという人物は、先ほど挙げましたマタイの福音書第10章2節からのイエス・キリストの弟子団12人の名前の中では出ておりません。ナタネルという人物はいないのです。ところがそこにはフィリポと並んでバルトロマイという名前が出てまいります。で、このナタナエルはヨハネ福音書にだけ出てくるのですけども、実はヨハネ福音書の終わりの方21章、そこで復活なさったイエス・キリストに出会った7人の弟子の一人にこのナタナエルが出てまいります。でそこにはガリラヤのカナ出身のナタナエルとも記されておりまして、そのカナは2章、これが2章の1節以下のカナの婚礼のところで出てくるその地名です。で、このナタナエルはですから復活なさったイエス・キリストの7人の弟子の1人に挙げられているということが、他の弟子はですね、ペトロやアンデレ、あるいはゼベダイの子の子たちなど、弟子たち、キリストのそうそうたる弟子たちのに挙げられているわけですから、ですから、このナタナエルがキリストの12人の弟子の一人であった可能性は十分あります。となると、フィリポと並んでいます、バルトロマイが同一人物であったのではないだろうか。こういう推測が成り立つのではないかと思います。しかし これも大した問題ではありません。ナタナエルがバルトルマイと別人であったところでどうという問題ではありません。また当時は2つの名前を持っている人がたくさんおりました。パウロは別名サウロという名前を持っておりましたし、ペトロはシモンというもう一つの名前を持っておりましたから、2つ名前を持つということは何も珍しいものではありませんので、あるいはバルトルマイイコールナタナエルであったかもしれません。ところでそれ以上に不思議なことが書かれてあります。このナタナエルとイエス・キリストのやり取りがなんとか克明に記されているようではありますけれども、読んでいくと謎だらけです。まず私たちが不思議に思いますのは、ナタナエルはイエス・キリストのことをですね、フィリポから私たちはモーセが律法に記し預言者たちも書いている方に出会った、それはナザレの人ヨセフの子イエスだと、このモーセが律法に記し預言者たちも書いているということは、旧約聖書以来私たちが期待してきた救い主メシア、それがナザレの人でヨセフの子イエスだとフィリポが告白をする、あるいはそのように彼が悟った、そのように語っているわけですね。ところがそれを聞いたナタナエルは、ナザレから何の良いものが出ようか、ナザレからろくな人間が出るはずがないとイエス・キリストをけなしているわけです。ところがですね、後のやり取りを見てまいりますと、このナタナエルが180度方向転換をしておりまして、49節では、ラビ、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですとフィリポが言った異常の素晴らしい賛辞をイエス・キリストに語っておりますが、この180度の方向転換はどうしてなのだろうか、何がナタナエルをこのように変えてしまったのだろうか、読んでいきますとあまりよくわからないわけですね。ナタナエルとイエス・キリストのやり取りを読んでいて、なぜナタナエルがこんなにも、はじめはイエス・キリストなんぞ大したろくでもない人間だとこのように言っていたそのナタナエルが、今やラビ、先生、あなたは神の子ですなどと言い切れたのでありましょうか。こんなに突然変わることができたのはどうしてなのだろうか、このように思います。考えられることが、それはイエス・キリストがナタナエルに向かって言われた言葉の中にあるでしょう。47節、見なさい、まことのイスラエルだ、この人には偽りがない。イエス・キリストをですね、けなしたその人物に対してイエス・キリストは、見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがないと最大級の褒め言葉を語っておられるように思います。まことのイスラエル人、本物のイスラエル人、これは本当の日本人だという、そういう言葉以上にもっとですね、大きな深い意味を私たちは読み取っていいのだと思います。それは神の選ばれた民、イスラエル、ヤコブの子孫であり、神様が特に愛された神の民の一人である、いや、誠に本当の神が選ばれた、神が愛されたものだ、こういう意味がこの中に含まれております。そしてこの人には偽りがない、偽りがないというのは神の御言葉に、律法なんですけども、律法に忠実に生きている人だ、 その前でナザレから何の良いものが出ようかなどと言っていたそのナタナエルにイエス・キリストは最高の賛美を語っておられるということですね。そうしますと私たちはおべんちゃらをイエス・キリストがおっしゃったんだと、おだて上げられたんだと、このように読み取ることができるかもしれませんけれども、また別の見方をすればイエス・キリストはナタナエルという人物を正当に評価されている、名前だけイスラエル人であって、しかしやっていることは全然イスラエル神の民と違うような、そういう生活をしております人々がもうユダヤ人の中にはずらにおりました。いや、ほとんどと言ってもいいかもわかりません。世俗的なお金儲けだけで、そして人のことは何とも思わない、自分だけが良ければといい、まあ、利己主義で、そして唯一の誠の神様を信じていると言いながら本当は何も信じていない、そういうですねイスラエル人が多い中でイエス・キリストはナタナエルを正当にその心の中を評価しておられる。偽りがない、彼は真面目に神の御言葉に従って生きようと熱心に願っていた。イエス・キリストはですね、人の悪いところばっかり見つけて、そしてお前はダメだ、お前はダメだ、お前はですね、心がどす黒い、あれ嘘ばっかり言っている、お金儲けばっかりしている、どうせろくな人間じゃないというふうに厳しく断罪するようなお方ではなくて、もちろん私たちは完全な人間ではありませんので、このナタナエルのようにナザレから何が良いものか、良いものが出るものだろうかなどという、そういう批判もするのでありますけれども、しかしイエス・キリストが私たちを見られた時にまず欠点から指摘するようなことはなさらないということなんですね。むしろナタナエルが目指していた、彼自身があろうとしたその良さ、一言言えばイスラエル人として宗教的に信仰的にあるいは霊的によりよく生きようとしたこのナタナエルの真面目さ、それをイエス・キリストは見抜いておられて、それをはっきり指摘され、私たちはですね、自分がどうもこういう欠点がある、あるいはこういう弱さがある、ダメだかこうだと自責の念に駆られ、あるいは自己評価が大変低いものですけれども、けれどもイエス・キリストはあのフィリポに示されましたように、あるいはナタナエルに示されてましたように、弟子とするときに私たちのその良さ、私たちのその真実さを認めてくださるお方だということではないでしょうか。そしてイエス・キリストはあなたがイチジクの木の下にいるのを見たと言われました。これはですね、奇跡的にナタナエルがイチジクの木の下にいるのを遠目でもう見えないところにいるのをイエス・キリストはそれを見抜いた、透視するようにですね見たという、奇跡的な意味で語りかけられているということもあるかもしれません。誰も見ることができないところにいるのにイエス・キリストはそれを知っていたということで、ナタネルがびっくりして、それでイエス・キリストは見えないものでも見ることのできる神の力を持つお方だ、だから神の子だと言ったというふうにも取れるのですけれども、それは間違いではないと思うんですけど、しかし私はこのイチジクの木の下にいるということに大きな意味があると思っております。イチジクの木の下、イチジクの木というのはですね、イスラエルでは大変ありふれた木なんですけども、それを干してですね甘いお菓子にすることもできます。 そういう意味では有益な木なんですが、しかし同時にですね、この木の下は木陰であるんですけども、カンカン照りの時でこの木の一軸の木の下は木陰になる場所で、それは涼しいですけど、同時にですね、そこに座って瞑想する場所でもありました。ですからナタナエルはこの一軸の木の下に座って神様との交わりを親しく喜んで行っている、そういう信心深い人であったということをキリストが見抜いておられた、こういうふうにも読み取ることができるわけですね。もう日頃このようなことばっかり考えて、私たちは静かに神様のことを考える、そういうこともない。それが多くの人々のありようじゃないでしょうか。神様の前に座って、夜眠る前にしばしお祈りして、一日を反省し、そして神に許しを求め、あるいは神から力を求めていくような、そういう信心深さというものは、現在人に徹底的に欠けているんじゃないかと思いますね。もうおしゃべりをして、ご飯を食べて、そしてテレビを見て、あとはコトンと寝て、また朝起きて、そしてもうパンをかじりながら会社に行って、そういう駆けずり回っているような日々。これが私たちの現在人の姿。しかしナタナエルはそういう人物ではありませんでした。一軸の木の下にしばらく座って、そこで神と交わり、瞑想の時を持つような、聖書の御言葉を読んで、そして反省するような、そういう信心深いさがあった。それをイエス・キリストが、あなたはそういうものだと私は知っている。このような内面の姿をイエス・キリストは見て取って、でそしてナタナエルに正当に評価をなさっておられる。もし彼がバルトルマイでありますならば、このようなやり取りの中でイエス・キリストの弟子に導かれたのだと私は思います。しかしこの時点でもイエス・キリストはナタナエルの認識はまだダメだと、彼は信心深く、そして瞑想をすることができるような、あるいは神様の言葉を思い浮かべるような、そういう人であるけれども、宗教的でですね、あるんですけど、私はこれは大切だと思うんです。都市で生活しているものはですね、家の中に祭壇とか仏壇なんか全然ありません。ですから日本の多くの子どもたちはですね、小さい時から宗教なんて全然教えられないわけですね。神様のことなんか知りません。ところがそうではなくてですね、この西谷には、それぞれ私たちキリスト教徒から見れば、なんか異教の世界っていうように見えるかもわかりませんけども、しかし一人一人の方たちは本当に信心深いところがある。前にですね、あるこの教会に来ている老婦人がですね、橋の上でお盆の時に一生懸命頭を下げてお祈りをなさってみて、私は感動を覚えました。本当にここにはまだ宗教が残っていると思ったんですね。宗教心、そういうものをイエス・キリストはナタナエルの中に見出されたんだと思うんです。だからこそナタナエルはその宗教心にイエス・キリストを信じる信仰をプラスしてキリストの弟子になることができましたし、彼はどんな働きをしたのか分かりませんけれども、おそらくは立派な最後までキリストの弟子として貫き通したんだと思います。同時にキリストはまだダメだとおっしゃっております。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。あなたが今宗教心に富んでいるかもしれないが、宗教心があるだけだと、何を信じているかまだはっきり分かっていない。確かにお祈りをよくする、あるいは手をよく合わせてですね、でそして何かにお祈りをしているけれども、もっともっと素晴らしい信じるべきことがあなたにはある。それは天が開け、神の天使たちが上り下りするのを見る、天国を見ることができる、 天国をはっきり、そこが天国あるということを確信し、そしてそこに私たちがはっきり入ることができるということが分かり、そして私たちはもう死ぬことのない永遠の命を獲得する。宗教心がある人でも天国行ったら、天国ってどういうところだろうか、人間死んだらどうなるんだろうか、本当にお釈迦さんが私を迎えてくれるんだろうかというような疑いを持っている方たくさんおられるんですけども、けれどもイエス・キリストは、あなた方はそういうところにとどまっているんじゃない、天が開けるのが見える、そこにはイエス・キリストがおられて天使が上り下りしているのを私たちははっきり見ることができる。こんなに明確なですね、この地上とは超えたもう一つの世界、素晴らしい世界をあなた方は見ることができる。ナタネエルはこのような神様イエス・キリストの見通しを体験して、そしてイエス・キリストの弟子になったんだと思います。そしてそれは私たちにも同じようにして招いておられるイエス・キリストのお招きだということを知りたいと思います。お祈りします。天の地のある神様、今日はフィリポとナタナエルに対するイエス・キリストの招きを学びました。彼らはおそらく最初期のキリストの弟子となった人物だと思われます。そのイエス・キリストの招きの仕方は、それは私たちを招く招き方であるということもここから教えられました。私たちは自分たち勝手にいろんな条件をつけて、そうでなければキリストの弟子にはなれないというふうに思っておりますけれども、キリストはすでに私たちを捉えて、そして私たちの良いところを見てくださり、そしてそれに乗じて私たちをご自身の弟子にしようと願っておられます。また私たちの信心や、あるいは信仰をの思いを、あるいは宗教の種をよくご存知で、それに追撃して私たちをキリストの弟子にし、そしてより良い明確な鮮明な神の御国に招き入れようとしておられます。どうかこのようなキリストの御心を少しでも知ってキリストに近づいていけるように、私たちの心の扉を開けることができるようにしてください。イエス・キリストの御名として祈ります。今日は聖餐式がございますので、このまま続けてと思います。賛美歌を歌いましょう。247番です。